時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました、福岡町角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということで、パーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、お外がちょっと暗くなってまいりました。
本当にこんばんはっていう時間になりましたね。
そうですね、はい、今日いきなりなんですけど、ちょっと寒くなりませんでしたか？
いや、もう朝は結構寒いですよ。
そうですよね、
風が吹くと割とですね。
そうですね、
最近筋トレしてる時にこう窓を開けてるんですけれども、はい、その風が気持ちよい、
うん、
心地よく感じられるぐらいはやっぱ涼しくなってきてますね。
そうですね、はい、そうなるとこう体を動かしたりトレーニングするのにもちょっと快適さがこう増して、
そうですね、
力が入りますね、
はい、今が一番トレーニングしやすい時期じゃないかなと思いますので、皆さん頑張っていきましょう。
そうですね、そんな中、トレーニングのですね、塾の生徒たちいろいろいると思うんですけれども、各地で頑張ってるという報告も来てるようですね。
そうなんですよ、うん、今ですね、通信森部塾っていうので、はい、遠隔地にお住まいの方でもですね、Facebook のメッセージ機能だとか、あと、メールを使いまして、遠隔にいても僕の指導が受けられると、はい、いうことでですね、少しずつ広がっていってるところなんですね、はい、
そんな中でなんか嬉しい報告もなんかちらほら
聞いてるそうですね。それこそこのラジオの本番前にですね、高校1年生の陸上やってる男の子から連絡が来まして、
はい、
100メートルなんですけれども、自己ベストを大幅に更新して10秒96で、記録を出したと。
10秒96、
はい、まだ高校1年生ですからね。
すごい、
はい、
10秒9。じゃあもう今ね、なんかオリンピックに出た選手たちが、なんか10秒切るだっていう話をしてるじゃないですか、はい、なんかすごい高校1年でありながらもうそこにちょっとこう視野に入ってきつつある。
そうです、ここからもちろんそう簡単には進まないんですけれども、一番僕はこれ変わったなっていうふうに思ったのはですね、試合前に、優勝してきますとかね、10秒90でとかいうふうにこう自分で宣言するようになったんですね。今までそういうのなかったんですよ、だからほんのちょっとした文面の、ほんのちょっとしたこうフレーズの変化とかで、僕はその変化を感じ取ってるんですけれども、明らかになんかそのこうポジティブさが変わってきたなっていうのがあります。で、設定してるタイムが10秒90だったんですけれども、10秒96ということで、これでも自己ベスト更新なんですけど、すごいなっていうふうに思ったのはですね、
はい、
彼はスタートで失敗をしてるんですね。
ほう、
はい、スタートで失敗をしたんだけれども、いつもだったら終盤に伸びないんだけれども、終盤にタイムが落ちずに、要はこうスピードが落ちずに、そのまま走り抜けることができて、目標タイムに近づくことができたっていうのが大きな変化なんですね。どうしてもこう走っている最中にこう体がこう起き上がってしまってですね、風の抵抗がやっぱ大きくなるじゃないですか、
はい、
だからこれはもうできるだけもう前傾で、いけるだけ行った方がいいんだというのが、ずっとこう僕が指導してきた内容だったんだけど、そのためにどうすればいいのかっていうのか自分でやっぱり練習の中に落とし込んでいってですね、
はい、
再現性を高めていかなければいけなかったんだけれども、彼なりの表現で言うとですね、どうしてもこう終盤で体が起き上がってきてしまって、スピードが伸びないんだけれども、今回はもっとこう肩をこうグッとこう前に出して、前傾をこうキープできたのでよかったみたいなのが、そういう振り返りがね、すぐコメントで上がってきたっていうのが、僕も嬉しかったですね。
すごいですね、はい、ちなみにその指導された期間ってどのくらいの期間だったんですか？
これはですね、彼自身は小学校5年生ぐらいからずっと指導してるんですけれども、通信を始めたのは今年に入ってからですね。
そうなんです、
はい、彼が高校入学して離れて、僕のところに通ってこれなくなったので、で、遠隔地で、いても大丈夫だよってことであるんですけれども、普段は体のねコンディションのこう状態についての相談とかが電話であったりメールであったり来るんですけれども、それについて現在の環境の中でできる最適な答えの一つを僕が提案をするような感じでやっていって、その信頼関係の中でですね、じゃあ次の課題はこういうんだよみたいなのを設定していって、それに向かっていってるという状況ですね。
すごいですね、このずっとなかなか体が浮き上がるというその現象を自分の中で咀嚼して解決方法を肩を前にこうグッと入れるっていうのを自分で編み出したわけですよね、
はい、そうですね、
そこ こは素晴らしいですよね、はい、こうした方がいいよってこう周りのコーチに言われたんじゃなくて自分でじゃあどうすればいいかって考えて、
そうですね、あの簡単に答えを教えてもですね、うん、まあ、その時はいいかもしれないけれども、はい、なんでそうしなきゃいけないんだろうとか、うん、本人が疑問を持ってるとなかなかそこに入っていけないですね、うん、だけどあ先生がアドバイスしてたのってこういうことだったのかって自分が感じ取ることの方がまあ大事なので、僕も最初から答えは教えずに、うん、あのヒントだけ出してですね、のためにはどうしたらいいと思うぐらいの感じで、はい、そうするとこうかなああかなみたいなことでこう試行錯誤してると思うんですよ多分、はい、でその中で自分が一番こうしっくりきた表現がその表現だったと思うんですね、はい、それが正解とも言えないし間違いであるとも言えないんだけど、うん、彼にとってはそれでいいんです、
う
ん、
なるほど、
だからよかったじゃないと、それなんだよって、うん、いうふうにまあ僕はこう後ろから押してあげるだけでいいんですよね、
なるほどですね、はい、そうやってこう受講生がこう納得して納得感を持って自分をこう変えていくというプロセスをあの森部塾の通信塾ではあの提供しているということなんですね、
そうですね、はい、
これはもうでも一人一人の塾生にアドバイスの大変な物量になるとは思うんですけれども、どんどん今増えているそうですね、
そうですね、あの、まあ、かなりあの、まあ、口コミレベルでの話ではあるんですけれども、はい、少しずつ、まあ、広がってきております、
そうですね、
はい、楽しいですよ、でも
そうですか、
はい、
はい、ということで興味のある方はぜひですね通信森部塾申し込んでみてはいかがでしょうか、はい、
これ
あの
アスリートだけじゃないですからね、
そうですよね、
はい、一般の方でも、うん、OK なんで、
はい、いろんな悩みに対応しておりますのでぜひアクセスしてみてください。さあこんな感じでですね今日もいろんなコンテンツをお届けしていきますよ。そして番組のこの放送自体は後日も聞いていただけますようにネット上で配信を行っております。 Facebook をなさっている方はぜひ福岡町角森部塾の Facebook ページへいいねをお願いいたします。そうしますと放送アーカイブタイムラインに上がってきますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送アーカイブお聞きいただけますのでチェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡町角森部塾、この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りいたします。最高品質を目指して作りました IMB のオメガ3 DHA EPA、 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出、今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供。詳しくは IMB オメガ3で検索。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です、
森部雅宏です。
続いてのコーナーはマイジムのコーナーです。さあ10月は背中にフォーカスということで先週からスタートしております。
そうなんですね、はい、やっぱり逆三角形のね、はい、体ってやっぱ憧れるじゃないですか。
そうですよね、はい、やっぱりその逆三角形の体というのは結構みんなあの目の前に見るあの胸筋とかを意識しがちですけれども、逆三角形の体っていうのは実は広背筋とか背中の筋肉発達することで作りやすくなると。
そうなんです、だから広背筋に対してアプローチしないとですね、なかなかそのシルエットができないんですよね。
なるほどですね、はい、また広背筋というのは、まあ、背中の筋肉全体ですけれども、あの全体のですね広背筋も僧帽筋も含めて筋肉の量が多いというのも事実なんですよね。
そうなんです、筋肉の量が多いだけにかなりな負荷をかけてあげないと、うん、思ったように発達をしないっていうところもあって、まあ、きついトレーニングであるんですけどね。
なるほどですね、はい、ただそこが発達することによって全体的な代謝も上がって、
はい、
太りにくい体をゲットすることもできると。
そうなんです、これはもう間違いないですね、はい、
代謝も上がる、かっこよくもなるということで、ぜひ皆さん見えないからこそ鍛えていただきたい、こあの背筋でございますね。
そうなんです、
はい、ということで私も先週からですね背中の筋肉にあのアプローチということでやっているんですけれども、まず、先週はですね脊柱起立筋の方にフォーカスしてですね、家でできるあのなんていうんですかね、あのエビ反りの形のことをお話をですねしたんですけれども、エビ反りになると腰に良くないよということで、ま、地上に対して平行に、まあ重力に対して90度になるようにですね、少しあの平らなところからエビ反りになるのではなくてですね、少しあの敷物を敷いてちょうどあのグッと力が入った時に、90度の重力がかかるような状態にしてみたところですね、いつもとは違う、ちょうどですね背骨の真ん中あたりの筋肉にあの負荷が ありまして、でその後の痛みもそこに生まれたという状況がありました。
うんうん、これですね、はい、まあ、先週のちょっとおさらいで補足をしていきますと、はい、状態を反らすのはあんまり良くないよっていうふうに言ったのは、はい、例えば足を何かに固定してですね、テーブルとか、まあ、椅子とかにまあ固定するとか、はい、なんかに引っ掛けるとか、うん、あるいは人に押さえてもらってものすごく状態を反らすと、
はい、
で感覚的に言うとすごく反らした方が良さそうな感じがするじゃないですか。
します、
ところが反らせば反らすほどですね、
はい、
重力に対して平行に近くなっていくわけですよ。
なるほど、負荷は減ると、
減るわけです、うん、でその途中はそこまではまず背筋の力だけでは上がらないので、可動域でいくとですね、ものすごく高く上がっているということは、お尻の筋肉とか太ももの後ろの筋肉も収縮することによって、トータルでそこまで上がっているということだから、あんまりその高さを求めるパフォーマンスでいってしまうと、せっかくそのこう脊柱起立筋を刺激したいのが、まあ、結果的に太ももの後ろとか、お尻にばっかり効いてしまうということにもなりかねないし、まあ、それも効いてればいいんですけれども、無理してその骨格をぐっとこう反らすことによって、はい、腰をも必要以上に反ってしまうとですね、うん、その分お腹の筋肉が緩んでいたりとかすると腰を痛めてしまうと、はい、いうことなんです。だから少なくとも例えばまっすぐ立ってるだけだったら別になんてことないじゃないですか、直立の姿勢だったら、はい、じゃあ寝転がった状態でもその直立の状態に近いようにすると腰そのものに、ね、負担はそんなにかからないわけなので、はい、その状態をまあ、床の上で作ろうかってなると、床の上だったら寝転がってしまうと全部ついてしまってるので負荷がかかりませんから、上半身をまあベッドの上とかに預けて、で下半身が床にこうついた状態、そこからベッドにこうしがみつくみたいな感じにして足だけぐーっとゆっくりこう上げていくと、トップの位置に上げても大体床と水平ぐらいしかならないんですね。ところが床に水平だということは重力に対しては90度じゃないですか、
はい、
だから腰にとっては一番安全なんだけれども、しかしめちゃめちゃ筋肉には刺激がいってると、はい、いうことで安全性も高いいいトレーニングなんだという話だったんです。
なるほどですね、はい、ということで本当にまっすぐなんだけどかなりきつい、
そうなんです
よ、ございました、はいはい、頭って重いんだなとまた自覚する機会になったんですけれどもですね、はいはい、ということで今日はですね、続きまして広背筋にちょっと移りたいと思うんですけれども、今日は実は広背筋を刺激するためにさまざまなですねジムトレーニングも行ってまいりました、広背筋は引きつけるですね、時によく使う筋肉ということなんですけれども、ここで私がですねちょっと感じたのがですね、背中の筋肉鍛えるの難しいなってことなんですね。なぜかというと、自分がやってて負荷を上げているつもりなんですけれども、どうもあまり効いてない気がすると、肩やったりとかですね、腕やったりとか、なんだったらもう腹筋とかの方がなんかグッと来てるような気がするんですけども、それそんなことないんですかね。ちゃんと背中に効いてるんですか。
いや、これはですね、まあ、お腹に効いてる感じがするとか、
はい、
腕に効いてるんじゃないかっていう時はそこに効いてるんです、はい、
そうなんですか、
はい、でなぜそういうことが起きるかっていうとね、なんでそういうことが起きるかっていうと、背中の筋肉って強いから、
はい、
背中を追い込もうと思ったら相当強い負荷をかけないといけないんだけど、
はい、
その前に腕とか肩が弱いと先にそっちが疲労してしまうということなんです。
どうすればいいんですか。
めっちゃ腕とか肩を強くするしかないですよね。
そうなんですか、
はい、でないと背中まで追い込めないみたいな。
ということは軽い負荷とかで効きやすいとこ形といいますか、背中にアプローチしやすい形まで持ってって背中を刺激するとかいう方法はないんですか。
いや、それがやり方としましては、
はい、
まあ、引きつけてしまった状態ね、
はい、
つまり例えば、まあ、ボート漕ぎみたいな運動があるとするじゃないですか、はい、そしたらそのボート漕ぎで自分の胴体から遠いところに手があるとき、つまりこう腕が伸びた状態ではなく、ぐーっと引きつけて肘が自分の体の後ろに行ってしまうぐらいの状態のところで一番負荷がかかるようにして、そこからちょっとこう肘を伸ばしていこうとするけど90度ぐらいまで来たらまた引き戻すみたいな感じの範囲の中だったら、ほとんど背中の筋肉だけで負荷を受けることができます。
なるほどですね、
はい、これが肘関節が伸びたり縮んだりとかしているところまで行っちゃうと腕が先に疲労してしまうんですね、はい、
なるほど、
はい、
ということで、今言ったようなそのホームをしっかりとこう考えるというのが非常に重要になるわけですね。
そうなんです。はい。
実は今日はあのジムの方でやらせていただいたのでマシントレーニングをしたんですけれども、それこそあの上からですねバーが下がってまして、それを引き下げる運動、あれはプルダウン、
そうです、ね、プルダウンですね、
はい、プルダウンをするときにこう背中の方にですね、バーを持ってくるっていう方法でするんですけど、僕あれが苦手ですしですね、全く背中に効いてる感じがしないと、まあ、その弱いからだというところもあると思うんですけども、今度はそれを、頭上に持ってきて、胸の前に下ろすような形で胸をですね上体を反らせる形で、背筋を刺激するという時をこともやったんですけれども、これもなかなかこうフォームが崩れてしまうと体がついこう前傾姿勢になったりしてですね、ついつい肩とか腹筋とかを使ってしまう。常に胸を反らせて背筋に効かせるようにする。これをフォームをキープするのが難しいですね。
そうですね、そこはそのフォームというものも一つのまあ技術なので、
はい、
正確にそれをマスターするっていうところまでは繰り返し反復する必要があります。もちろん柔軟性があってある程度の筋力があって、はい、まあ、ボディバランスが良くて、うん、まあ、その言われた通り習った通りこう自分の体をこう再現できるんであればですね、うん、誰も苦労しないんですけれども、やっぱり最初にこの番組の中でも出たように背中はなかなか意識がしにくいということで、多くの方がですね最初はもう結構四苦八苦するというのは実態ですね。
なるほどですね、はい、だからこそこうトレーナーの方についていただいて正しいフォームでやれているということを確認しないと、やってることが意味がないじゃないですけど、聞かせたいところに聞いてないと、うんうん、いうことで進歩が遅くなりますよね。
そうですね、まあ、そこの部分に関して言えばですね、まあ、確かにそのこう、まあ、我々トレーナーとかをつけてですね、うん、パーソナルでやると、まあ、その早いタイミングでそれを覚えることもできますし、まあ、仮に疲労してフォームがちょっとこうついルーズになりがちな段階に来てもちょっとこう声かけしてもらったり、少しこう姿勢を矯正してもらったりとかいうことで、まあ、割とこう効率よく追い込むことができるんですね。ただお一人でやってあってもですね、
はい、
まあ、例えばこう近くにこう体育館があるとか、うん、あるいはこうジムがあって、まあ、ビジターでまあちょこちょこ利用できるとかいう環境にあるんだったら、続けさえすれば少々フォームが間違えていても怪我をしない限りはいずれ効きます、
うん、なるほど、
はい、
重要なのは続けること、
続けることですね、
ということですね、
はい、
ありがとうございます。今はですねちょっとジムでの器具を使ったトレーニングの話をちょっとしたんですけど、例えばそういうふうな広背筋に効かせるですね、筋トレ、ポチトレをですね自宅でしたい場合、
はい、
どういったフォーム、どういった、MSPP があるかをちょっとご紹介いただけますでしょうか。
これはですね、
はい、
道具というか、まあはい、頑丈なテーブルとかがあるかないかっていうことがまず一つ、
はい、
ありますね、
頑丈なテーブル、
はい、壊れないような、
何をするんですか。
いや要はそのテーブルの下に潜り込んでですね、
ほう
隠れろみたいな状態で、テーブルの下に潜り込むと、で正しくその仰向けになって、
ね、仰向けで潜り込む、
はい、仰向けでもすこうガッとこう滑り込むんですよ、
ジュラシックワールド
で恐竜がこう来てね、
はいはいはい、
食われちゃうみたいな時にこう車の子下に、ね、
車の下
に滑り込んでこうガタガタガタガタ触れてた、ね、シーンみたいな状態を作るわけですね、
はい、
そして、でそのテーブルのこう天板に指をかける、手をかける、ガッとこう下からね、でそうすると天板にこう手がかかった状態で頭がちょびっと、
はい、
テーブルから外に出てるような状態で、胴体は体、テーブルの下にあるという状態ですね、はい、そこからですね、はい、ぐいっとこう引き上げて胸をテーブルの、板にね、ぐっとこうくっつけるようにこう引きつけると、
ほう、
はい、そして腕立て伏せの逆ですよね。
逆腕立て伏せですね、
はい、引いてまた戻して、もうその繰り返しをする。
わお、
はい、これは相当広背筋に効きますね。
めっちゃきつそうですけど、やっぱその時も体幹といいますか体はまっすぐ斜めになるというか、腰が曲がらないようにまっすぐしてた方がいい。
もちろんです、ね、それがまあ一番の理想、うんうんうん、だけどなかなかできないですよ。
ほうほうほう、
うん、その腕力が足りなくてね、特に女性の方なんかはもうまず無理だと思います、でそこは、
はい、
例えばその膝をちょっと曲げてやるとかね、腰をちょっとこうくの字に折り曲げてやるとかいうことで、そこはまあ負荷を調整して構いません。
なるほど。
でまずはテーブルにこう、まあ、ぶら下がるということがまず大事なんですね、そして少々そのこうインチキしてね、
はい、
ごまかしトレーニングをしたとしてもまずはできるということが一つ、で安全性も 確保できたと、そのテーブルがぐらつかないとかね、うん、そういうのが分かった上で徐々に負荷を上げていけば OK です。
なるほどです、
ね、はい、必ずできるようになりますから、
うんうん、まずやってみるということですね、はい、ぜひやってみてください。この際のこの、手のですねスタンスの広さとかも何かポイントがあったりしますか。
これはですね、はい、まあ、言えばまあキリがないんですけれども、基本的にはこの肘から先ね、肘から手の、はい、あの手のひら側、まあ、前腕って言うんですけど、はい、前腕が、はい、まあ、床に対して、はい、まあ、そのぶら下がったテーブルに対して、はい、前腕が常に90度の位置にあるというのが一つ大事だと思います。
なるほどですね、
広すぎたり狭すぎたりとかするとちょっとそこが難しくなってきますね。
ね、はい、角度90度、こちらにもぜひ着目していただきたいと思います、はい、以上本日のマイジムのコーナーでした、はい、ではここで1曲マッスルソングいきたいと思います。
はい、それではマライア・キャリーでウィザーという